イエス・キリストがお生まれになったその目的について、新約聖書のガラテヤ人への手紙に書いてあります。短く書いてあります。そこをちょっと読んでご紹介したいと思うんです。ガラテヤ人への手紙の4章4節から6節にこう書いてあります。時の満ちるに及んで、神は御子を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせ、お遣わしになった。それは律法のもとにあるものを贖い出すため、また子たる身分を授けるためであった。神は私たちの心の中に「アバ父よ」と呼ぶ御子の霊を送ってくださったと、そのように書いてあるわけですね。まあ、初めて聞く言葉がいくつもあるので、教会に普段おいでいただいてない方にはですね、ちょっとこういう聖書の言葉っていうのは馴染めないかも分かりませんけども、辛抱強く聞いていただけたらと思います。で、今読んだガラティアの4章4節6節に、イエス様のお生まれになった目的がですね、2つ書いてあったんですね。で、1つは律法というと、法律をひっくり返した言葉です。法律をひっくり返して律法、法律のことです。その律法のもとに生まれさせたと。そして律法のもとにあるものを贖うためであると。これが目的の一つですね。で、律法というのは、この聖書でいう律法というのは、いつできたのかと言いますと、それは相当古いんですね。で、イエス様がお生まれになる、それよりも1300年も前、イエス様がお生まれになったのは、紀元前6年とか4年とか言われています。まだ日本の国が、国としての、ほとんど形がなかった頃です。で、それよりもさらに1300年も前というんですから、もう相当古いわけですね。当時エジプトも古い、世界でも古い国の一つなんですけども、そのエジプトでですね、新王国時代と呼ばれるエジプト第18王朝から第20王朝、これが新王国時代ですね。で、ちょうどその真ん中の第19王朝を開いた王様がラメセス1世という名前の王様だったんです。で、このラメセス1世の孫がラメセス2世という王様です。で、この方が王様であったのは、紀元前、1290年から1224年まで、66年間という長い間、ラメセス2世がエジプトの王様で、世界的にちょっと有名な名前なんですね、ラメセス2世というのは。そのラメセス2世の時に、このエジプトに長く住んでいたイスラエルの人たちを、神様がこのモーセという人によって、そのエジプトの国から導き出したわけですね。出エジプトと言われてますが、そのモーセがこのイスラエルの人たちをですね、この当時はカナンと呼ばれていたその地中海のところにある、この今のイスラエルの国ですけども、そこにですね、神様が導いていくわけなんですけども、そのイスラエルの人たちに神様が与えられたこの法律、それを律法と呼んでいるわけなんです。ですから律法がいつ生まれたかというのはもう相当古いということですね。で、ちなみにですね、エジプトという国は、エジプト旅行に行った方おられますか、この中で。エジプト旅行に行ったと、あんまりおら、あ、お一人いらっしゃる、すごいですね。私もエジプト行ったことはないんですけども、あまり日本の人はエジプトに、行きたいなと、思う人は少ないかもしれませんけども、ですから、あまり馴染みがない国なんですけども、名前はよく知っておられるね、皆さんね。で、ちなみにですね、このエジプト新王国時代を開いたのは、エジプトを当時支配していた このエジプト人でない外国のこの王国、これをヒクソスと呼びます。そのエジプト人でない人たちがエジプトの国を治めていた時代があったんです。そのヒクソスを追い出して、そしてエジプト人によるこのエジプトの国をもう一度立て直したのが、それが第18王朝の王様だったんですね。名前をアハメスと言います。ギリシャの名前で言うとアモシスと、でうちの息子はアモスなんですけども、それにシーを加えたらアモシスなんで、これが第18王朝を開いた王様だったね。そしてその王朝の第18王朝の最後の王様になったのが、皆さんもよく知っておられますツタンカーメンという名前の王様なんです。このツタンカーメンは9歳で王様になりまして、そして18歳の時に病気で亡くなる、あるいは暗殺されるという説もあるんですけども、でこのツタンカーメンのお墓が1922年か3年にですね発見されまして、そしてそのお墓は今までこの誰もそこにあるものを盗むということがなかった未盗掘のお墓で、そしてツタンカーメンの黄金のマスクが出てきた。ついこの前東京とかでこのツタンカーメンのエジプト展が開かれていた。関西の方でもあったかも分かりませんけど、まあ、そういう催しはほとんど高松には来ないですね。私も高松にも55年ぐらい住んでますけども、そういう文化的な催しが高松で開かれる、松山で開かれたほとんどない。四国は本当にそういう点ではちょっとあんまり人の集まりが少ないせいか開かれないんですね。だから東京とか大阪とか人口の多いところに行かないとそういうものを見ることはできないですね。ですから皆さんは個人的に勉強している方は別として、あんまりそういう外国からのこのものはお目にかかる機会が少ないということが言えると思いますが、このツタンカーメンは割合とよく知られたエジプトの王様の一人であるということであります。そのツタンカーメンの時から約50年ほど後にこのラメセス2世が王様としてモーセの時代を築くわけです。ちょっと余談ですけども、そういうことなんですね。ではこの律法とは何かということなんですけども、私たちは法律を勉強した人は別として、普段あんまり法律は意識することはありませんね。せいぜい、車に乗っている人は交通法規、それはですね交通違反したら罰金取られますし、点数がつけられますね。ですから、それぐらいの交通法規ぐらいはちょっと知ってますね。赤信号で渡ったりしたら、見つかったら罰金で、そして点数がつくと、そういうことがありますね。で、そういう法律は日本の中にはもうたくさんあるんです。こと細かい法律まで入れると、ね、いっぱいあるんですけれども、そういう法律がなぜですね次々とですねできていくのかというと、やっぱし一言で言うと、もしこの交通法規がなかったらどうなるかということをちょっと考えてみたら分かるわけです。交通法規がなかったらどうなりますか。もう必ず車の事故が起こりますね。またこの安心して車を運転できない、何があるやら分からない、赤信号でも突っ込んでくるような人があったら本当におちおち運転しておれないわけですね。ですからこの法律というものは、言ってみればその社会の秩序を保つために絶対これ必要なものなんです。また言い方を変えると、私たちがこの安心して生活ができるために、安全のためにも絶対必要なものなんですね。 それがないと社会はもう強い人がわがまま放題にし放題に生きていく、弱い人はそのわがままな人のいつも迷惑を被る、被害を受ける、ね、泣き寝入りしないといけない、そういう社会になってしまって本当にいい社会とは言えないです。ですから法律というものは強い人も弱い人も全部をですね、このようにしなさい、このようにしてはいけませんという、そういう決まりを設けているわけです。どの国でもそういう決まりはあるわけです。それが私たちにとって幸福と利益というものを守ってくれるということが言えると思うんですね。でその 法律法には必ずですね、その違反する人に対して罰則の規定があるんです。でこの罰則の規定がなかったら人間はなかなか守らないんです。皆さんそう思いませんか？罰則の規定があるから法律を守るんです。ここに人間の一番問題点があるんです。罰せられないと守らない、これ人間の本当に根深い問題がそこにあるということですね、私は感じますね。かつて田中幸太郎という方がですね、最高裁判所の長官をされていた時代がありました。昭和の30年後半から40年ぐらいにかけてですね、10年間長官をされたんですけども、この方は法哲学者、法哲学という学問があって、そのですね学者だった、東京大学の法学部長をして、そこから最高裁の長官に選ばれてなった、後には文化勲章も受けられた方ですけども、この方はカトリックのクリスチャンで、私は若い時にこの田中長官の書かれた本を読みまして、でその本の中で自然法という言葉をについて学んだ、そういう記憶があります。でこの自然法という田中先生のその考え方というか、それはどこから来ているのかって言ったら、聖書の中から来ている。それは新約聖書のローマ人への手紙2章14節から15節に書いてある言葉から来ているということが分かった、私がクリスチャンになってから分かったんですね。でローマ書の2章14節から15節にこう書いてあるんですね、この聖書の中ですけどね、律法を持たない異邦人が自然のままで律法の命じることを行うなら、たとえ律法を持たなくても、彼にとっては自分自身が律法なのである、彼らは律法の要求がその心に記されていることを表している。心の中に良心というのがあるんです。英語でカンシャスネス、カンシャスネス、この良心ですね、その良心がですね、私たちが悪いことをするとですね、それは悪いことだよと知らせてくれるんです。別に法律の本を読まなくったって、良いことをしたら、そして人に喜んでもらえるようなことをしたら人が喜ぶ、ああよかった、ね、あんなに喜んでくれる、やっぱりいいことしてよかったなと、やっぱり心が思うんだ。私たちの中には頭だけじゃなくて心があるんです。皆さんで心がそういうですね、悪いことをすると、あと、こう自分をちょっと咎めるというかね、反省するというかね、そういうふうに心が知らせてくれるわけです。シグナルを送ってくれるわけです。良いことをしたら、あよかったっていう、その喜びや満足感が来るでしょ。だから心がある。で心というのはどこから来ているのかって言ったら、霊から来ているんです。今日はもう霊の話はあんまりしません。普段いっぱいしてますけどね、今日だけはしません。でそのようにしてですね、このローマ書の2章に書いてある言葉から、この田中先生はそこから自然法という、法律上のその、用語を、生み出されて、それを教えられた方でありました。私たちはですね、日本のいろいろな法律をですね、こう全部知っている人はほとんどいないと思います。 弁護士や検事をしている、あるいは裁判官をしているようなその法律の専門家であったとしても、全部の法律を知ることはもうほとんど無理です。ましてや私たち一般人はですね、もう日本の法律、どんな法律があるのかわからないですね。六法全書というね、分厚いこの聖書みたいなあの分厚い本があるんですけどね、それはあの日本の法律がこういろいろ書いてある本なんですけども、もうとてもですね、あの司法試験を受けようというような人は勉強しないといけないんですけども、全部暗記しないといけないんですけども、そうでない人はですね、ほとんど無関係な本です、六法全書ね。で、しかし知らないからといって、その書かれている法律に違反したら、皆さんその罰則を受けるんですよ。私そんな法律知らないもん、知りませんでした、では済まされないんです、はい、ということはその法律の元に下にあるものなんです。私たちは日本の法律を知らなくても、日本の法律の元に私たちはあるものなんです、ね、だから違反したら、今言ったように、その法律によって裁きを受けるわけですね、はい。まあ、日本に今あの居住しておられる、滞在しておられる外国の方はたくさんおられますけども、そういうですね、日本に、居住したり滞在している外国の方たちは、入国管理法という法律があって、入国管理法のもとに置かれている。生まれながらの日本人は入国管理法のもとにはいないです、ありません。でも外国の方たちは入管法というその法律のもと、だからそれを違反すると当然、罰則で裁きを受けなければならない、場合によっては日本から追放され、国に帰りなさい、国外退去という処分を受けるわけです。ですから日本に滞在中の外国の方は入国管理法についてはよく知っておられると思いますね。我々日本人はほとんど知らない。そのようにですね、この法律というものはこのいろいろあって、私たちは皆その法律のもとに置かれているわけです。それからですね、その国の国によって法律がいろいろ違うわけです。日本の法律は日本の国にいる人だけに適用されるんです。日本の法律は、ね、だから日本の法律は外国に住んでいる人には適用されないんです。そこの外国の法律が適用されるんです。ですから、国ごとに法律がみんなあって、その国に住んでいる人はそこの国の法律を、適用受けなければならない。ところがですね、それだけが法律ではないんですね。その神様がこの地球をお作りになったんです。創造された、皆さん私たちは地球に生まれてここで一生を送るんですけども、この地球という星のことあんまり関心がないでしょう、普段ね、それよりも、今日の夜何を食べようかなということの方がまだ関心があるね。でも関心があろうとなかろうと、この地球というですね、もう星に私たちをこうして今生きているわけでありますが、この宇宙空間にはもう数えきれないほどの何千億何兆星がいっぱいあります。でもどんなにたくさん星があったとしても、この地球のように我々人間が住んでいる、あるいはその他の動物が住んでいる、そういう生物が生存している星というのは皆さん他にあるんでしょうか、ね、天文学者の調べたところではですね、半径10兆年の範囲の中には地球のような惑星はないということ、半径10兆年、まあ、光年ですね、光の年、半径10光年、ちょっと長じゃない10光年、光が1秒間にバッと進む距離はだいたい30万キロと言われてます。光が1秒間に進む距離、だから地球7回り半、その光が10年間進んでいった時のその距離 それを十光年と言うそうです。ですからものすごい距離ですよね。とても人間がその十光年先まで近づくことはできませんけれども、その範囲内にこの地球のような生物が存在する惑星は未だないそうです。だとすれば私たちのこの地球というのは皆さんかけがえのないすごいですね奇跡の星なんですよ。一体どうしてこの地球にだけこんな生物が生き物が我々人間が住んでいるんですか。それを一生懸命科学者たちは研究者たちはその答えを出そう見つけようとして一生懸命、探しているんですけども、いまだにその答えは見つかってない。でも聖書はもう明確にですね、初めに神は天と地を創造されたと書いてあります。短い言葉です。短い言葉ですけども、人間が今その答えを探そうとして一生懸命になっているその答えは見つからないの。聖書は明快に一言で答えて、神がお作りになったんだ。 ですから神様はバカではないんで、ものすごく頭のいい方なので、賢い方なので、もう美に入り才に入り我々生物が、生存できるような環境を地球に全部備えられたんです。そうですよ、太陽があそこにあるのも地球に熱と光と、送るためですよ。それがなかったら地球は生き物は生きていけないですよ。この話をするともうそれだけで2時間ぐらいかかりますのでね、そこまでにしますが、神様はこの地球を人間が住まうための住処としてお作りになったと聖書にそう書いたんです。イザヤ書という聖書にそう書いた。そして最後に神様は人間を、私たち人間を作られた、創造された。で、他の動物から人間に進化したんだと学校は教えます。学校はその進化論者の言っていることをそのまま教科書に書いてそれを教えているんですけども、そこは非常に間違いです。はっきり言って、で、私たちの先輩、私たちの親世代の人たちは学校で何を習ったかと、日本は神の国だと、天皇陛下はアマテラス大御神の子孫だと教えられていた。ですから神の国だから戦争しても決して負けることはないと、神風が吹くんだという教えを受けていたんです。でもそれ間違いない、間違いです。日本は昭和20年、1945年にそのアメリカとの戦争に負けました。そして天皇陛下がラジオ放送で NHK で、このお話になったんです。玉音放送と言われている放送、その中で天皇陛下が何をおっしゃったか、私は神の子ではありません、私は人間ですとおっしゃったんです。人間宣言はされたということで大騒ぎになった。当たり前の話です、今から言えば。だけども天皇が、昭和天皇が、私は人間です、神の子ではありませんとわざわざ NHK で言わないといけないぐらい、その当時の社会は、日本は天皇は神の子であると天使と言われていたんですね。そんな教育を当時の学校はしていて、戦前の人たちはみんなそれを、個人的にはね、みんなが信じていたかどうかそれはわかりませんけども、信じさせられていたんです、教育されていたんです。ですから皆さんね、この文部省が言ったから正しい、 NHK が放送しているから正しい、そういう問題じゃないんです。皆さん、そういう人たちもその時々のその政治の情勢によって、何を言うかわからんのです、だから新聞に書いてあった、テレビが言っていたというだけで、鵜呑みにしてはいけません。アメン。もう話は何もでも出てくるんでね、ちょっとブレーキかけていきますね。この私たちですね、神様が作ってくださったこの地球に、私たちはこうして生まれてきたわけです。そして私たち人間が今ところ、動物も何もかも全部人間が支配しているんです。そのように、人間が支配するように神様はお作りになったんです。でですね、その 神様はこの私たち人間にね、やっぱり秩序というものを守るために、またみんながお互いに幸福と利益を得るために、当然ルールを神様は設けられるわけです。それが神の律法なんです。ですからこの神様の律法、それを知る知らないに関係なく、私たちは神様のその法のもとにいるものなのであります、ね。そんな法律を私は知らないし認めないという人があるかも分かりませんけども、もう知らなくても認めなくても、もうあなたのそういう判断に関係なく、あなたは神様の法のもとに置かれているんです。私もそうです。では神様の法というのはどんな法なのかということをですね、考えてみますと2つあるんですね。一つはそれは神様と私たち人間との、まあ、いわば上下関係に関わる法があるんです。二つ目は人と人、まあ、いわばこの縦の関係じゃなくて横の関係です。人間と人間の間に関係のある法、この二つです。縦の関係の法と横の関係の法、ちょうどあの十字架がこう縦の線と横の線になってます。あれと一緒です。神様と人間の関係です。で今日はですね、この神様と人間の関係についてもう少しですね、皆さんにお聞きいただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今先ほど申しましたようにですね、神様が私たち人間の住処として、生存する場として、この地球を作ってくださったわけです。素晴らしいですね、地球は生存環境に恵まれているわけですね。適度なこの空気、この空気、この私たちが毎日意識しなくても空気吸ってるでしょ。この空気は、窒素が80何パーセント、そして酸素が10何パーセント、そういうあの元素でですね、構成されているそうです。それは空気。目に見えないです。どこに空気があるのか、この肉眼では見えないけども、あるんです、空気。空気がなかったら私たちは生きていけないです。そしてその酸素が必要、窒素は私たちにとって、この体にとって、必要ではない、酸素が必要です。で私たちがこうして空気を吸っているということは、その鼻から口からですね、その空気がですね、どこへ行くんですか、体の中の、はいはい、じゃあよしよし、吸った空気はどこへ行くんですか。心臓に行く、はい、宮崎は、肺を通って心臓に、肺ですね、はい、空気はあの肺に行くんです。で肺の中に肺胞といって、ブドウの房のようなですね、この肺胞がですね、もう無数にですねあるんです。でその空気はその肺のブドウの一つ一つのこの、 あの実ですね、ブドウの実のようなその肺胞の中に入っていくんです。でその肺胞の周りを毛細血管がもうあの網の目のように覆っているんです。そしてその毛細血管というのはその中にあの血液が、あの血が流れているんですね。でその入った肺胞の中に入ったその、空気、窒素と酸素ですけれども、その酸素だけをその毛細血管の血液の中の赤血球という赤いですね球が、それが酸素だけを取り込むんです。その赤血球というのはあのヘモグロビンといいまして、その鉄分が含まれているんです。その鉄が酸素とくっつきやすいんです。窒素とはくっつかないんです。だから酸素だけが赤血球のところに取り込まれている。そしてそれを、血流、血液の流れに従って体の隅々の、細胞にまでそれが送り届けて、そしてその酸素が燃えるようになっているんです。燃焼するようになって、それがエネルギーになるんです。そのようにですね、人間の体というものはあの今お話したように、空気が必要です。その空気をですね、神様がその成分をですねうまくそれを備えてくださる。酸素が少なすぎてもダメです。酸素の量が多すぎてもダメなんです。 だから酸素が十何パーセントであるということは、一番これが私たちの呼吸作用にとってそれが適切な量なんです。誰がそんな配分をうまく考えるんですか。自然ですか。自然はそんな知恵がありません。自然は何の知恵もないです、ね、そういうその価値のあること、意味のあることをするのは自然ではないんです。それを考えてくださったのが神様なんです。だから神様ってものすごい賢い方なんです。人間を作った方ですから、賢くなかったら人間のようなこういう高等な生き物できるわけがないですね。さあ、その神様がですね、私たちに与えてくださったものは、まず一番大きなものは何か。一番神様が与えてくださった目に見える大きなものはこの地球です。これが神様からのプレゼントです。そしてこの人間はこの素晴らしい地球という生存環境の中で生まれ、そして死ぬまで生涯この地球にあるものをですね、利用しておりますし、消費しているわけであります。で、そのようにですね、私たちは誰もが皆この神様によってそのようにして、まあ、分かりやすい言葉で言えばお世話になっていながら、与えていただきながら一生を過ごしているにもかかわらず、私たちはその神様に対して感謝をしているかどうかということです。神様に感謝していますか。皆さんどうですか、ね、また神様に感謝するだけなく神様を神様として崇めていますかということなんです。これが神の法、神の法律に対して私たちはどうしているのかということですね。聖書の中にはですね、神様に感謝する人がほとんど少ない、神様を崇める人もほとんど少ないと聖書は書いてあります。第一、神様に対する関心がもう極めて薄いです。目に見えないから、神様目に見えないから、それは空気というものに対する関心が薄いのと同じぐらい神様に対する関心が薄いです。空気を皆さん意識して生きている人ほとんどいないですね。冬の暖房でストーブを焚いて、そしてこうなんとなくストーブを長い間部屋の中で焚いておりますと、息苦しくなってくるでしょ。それは部屋の中の酸素がストーブで燃焼されて、代わりに二酸化炭素が出てきているから、だから空気が汚れて呼吸困難になっていく。その時に、あ、空気が息苦しくなった、ちょっと窓を開けて新鮮な空気を入れようという、そんな時にやっと空気ということを意識するぐらいで、普段は空気意識する人がいないでしょ。目に見えないからです。空気が目に見えたらもう意識しなくても見えます。神様も見えない方です。神は霊だから見えないんです。見えないからどうしても無視されがちなんです。だけども、皆さん、見えないものほど大事ですよと、今日の朝吉井姉妹が言われましたね、星の王子様の中に出てくる言葉です。見えないものほど重要なんです。アメン。ですからこの神様に対するですね、関心がですね、非常にどなたもですね、関心が薄い、困った時だけ神様助けてくれとこういうですね、そんな勝手なことでいいんでしょうか。自分が困った時だけ、何とかしてくれってね、親に対してもそうでしょ。困った時だけ助けてくれって、普段は親も、ほとんども無視に近いじゃないですか。いない方がいいと思ってる人もいるでしょ、親なんて。うるさい、鬱陶しい、そんなふうに思ってる人も結構おられますよね。それでいいのかということなんです。私たちの関心は今言ったように神様の関心がほとんどない、目に見える人間に関心をほとんど向けているわけですね。そして人間の中でちょっとマシなというか、ちょっと優れた人がいたら、もうその人に対してもう何でかですね、褒めたたえる、その人を称賛する、自分よりもよくできる人に出会うとですね、すごいなあと思う、ね、そしてあの人すごいわ、そして褒め言葉を言うわけです。 神様はその人よりももっとすごい方なのに、神様には感謝の言葉も褒め言葉もほとんど言ったことがないと、そういうことで果たしていいのかということです。人に対しては熱い関心を寄せるのに、神様に対しては冷たいと、それでいいんだろうかということです。神様が最も私たちに生きていく上でおいて必要なものを備えてくださり、日々与えてくださっているのに、その神様に対してそういう態度で、そういう心で、果たしていいんでしょうかということを、申し上げているわけでございますけども、ね、それは明らかに神様の法に対する違反なんです。この違反を神様へ対する罪というのが聖書の言葉なんです、ね、はい。そして、私たちはですね、人間としては人間の間では罪人ではないかもしれません、ね、でも神様に対してはあなたはどうでしょうか、うん、神様への感謝がありますか。神様を崇めるそういう生き方をしてますか。もししてないならばあなたは恩知らずということになってくる。それは罪なんですね。神様はですね、あなたがどういう暮らしをしているのか、ね、生活が豊かで、食べるものも着るものも何の不自由もない、ね、立派な家にも住んでいる、子供にも恵まれている、仕事にも恵まれている、そういうあなたがどういうその暮らしをしているかということは神様にはあんまり関心がないんです。あなたが貧乏な生活をしていようが、リッチな生活をしていよう、神様から見ればそれはどうでもいいことなんです。私たち人間にとってはそれはものすごい一大事です。でも神様が一番関心を持っておられるのはあなたの暮らしぶりではなくて、あなたが罪人であるかどうか、神の前に、それが神様が一番関心を持っておられるんです、はい、私は罪人ではない、神様の前にだって堂々と出られるし、神様なんて私は全く認めないし必要も感じないと思っておられる方もおられるかもわかりません。それはまさにそういう考えの人は心が非常に傲慢な人なんです。心の傲慢な人は一番醜いんですよ。でもし私は神様の前に罪人でないという思いを本当にそう思っているならば、あなたはイエス・キリストとは何の関係もない人です。イエス・キリストは神の法のもとにあって罪人とされている人たち、神様の法をに違反している人たち、その人たちを救うために来られたんです。それがイエス・キリストです。で、律法のもとにあるものをあがなうために来られたと、一番初めにガラティアの手紙を読みました。このあがなうというのはどういう意味かというと、代価を払って、そして、そのものを買い取る、お金を払って買い取る、代価を払って買い取ることをあがなうというんです。私たち神様の前に罪人であると認めた人、その人をその罪から贖うためにイエス・キリストは来て、ご自分が十字架にかかって、先ほど劇の中でも何度もありましたように、あの十字架にかかってイエス・キリストがその代価を払われたんです。イエス・キリストは十字架の上で本当に苦しい中からお祈りされました。父よ、彼らを許してあげてくださいと言って叫ばれたんです。私がその代価を払います、私が神様あなたの罰を受けます、私がその苦しみを受けます、だから彼らを許してあげてください。彼らっていうのは 誰のことですか。私は神様の前に罪人ですと認めた人たちのことです。認めない人はもう十字架のイエス様とは何の関係もないんです。でも私は神様の前に罪人なんだなって、今までそんなことを意識したこともないし全く考えたこともない、 けれども今日この、劇を見て、また今のお話を聞きながら、ひょっとしたら私も神様の前に罪人なのかわからないなという思いを持った方、どうしよう。罪は罰則がつきます。今すぐに神様あなたを罰することはありません。でもそれいつ罰するかというと、死んだ後罰せられるというのが聖書の言葉です。人は一度死ぬことが決まっている、そして死んだ後神の裁きを受けることも定まっていると書いてあります。じゃあ死んだ先のことなんだ、分かるもんかと。そんなこと誰も知らないと。我々人間は死んだ先のことは誰も分かりません。でも神様はみんな分かっておられるんです。ですから高をくくっているならば、傲慢になっているならば、それの報いをあなた自身が受けなければならない。イエス・キリストはそれを受けることのないように、裁かれることのないように、私たちを救うために今言ってに来てくださった。十字架にかかって代価を払ってくださった。そして私たちの罪を許してくださった。父を許したまえ、はい、これがイエス・キリストの、お生まれになった一つの目的であります。今日は時間が来ましたので、ここで終わらせていただきたいと思います。イエス・キリストのご降誕、その目的は以上です。私たち人間は誰一人目的を持って生まれてきた人が一人もいないです。皆さん目的を持って生まれてきましたか？そうじゃないでしょう。あなたのお父さんお母さんも目的持って生まれてきましたか？いいえ。人間は誰一人目的を持って生まれてきた人はいないんです。でもこのイエス・キリスト、イエス様だけが目的を持って生まれてこられたんです。それは私たちを罪から救うためです。贖うためです。そして神の子としての身分を授けるためです。今日は時間がないので、その神の子の身分を授けるというその話はまたの機会に、もし皆さんが来てくださったら、お話しする機会があると思いますので、どうかまた、関心のある方は聞きに来てくださったら、神の子となる身分を与える、これまた素晴らしいことです。その話もまた聞いていただけたらと思います。それでは最後にお祈りして終わります。イエス様、今日のこの、高松クリスチャンチャーチのクリスマス礼拝にこうして本当に、集参加してくださったお一人一人を感謝いたします。また今私の拙いメッセージを最後まで本当に聞いてくださり、心から感謝します。この拙い口から出た言葉ですけれども、その語られた内容は本当に私たちに必要な、他の誰もが語ることのできない、語らない大切な内容を含んでいると信じます。神様からのメッセージです。イエス・キリストからのメッセージです。どうか今日聞いてくださった方が、イエス・キリストが何のためにこの世に来られたのかということを、どうか心の中でもう一度反復することができるように導いてください。そして自分は人に対しては何の罪もないけれども、神様の前には罪人であること、このことを悟らせてくださるように祝福してください。自分が神様の前に罪人であるということを認めた人、その人をイエス様は罪から救うためにこの世に来てくださいました。そして罪から救い、神の子の身分を与えてくださるお方です。どうぞこのことがお一人一人にとって本当に大切な選択であること、この選択を誤るならば自分が何のために生きているのか、その目的もわからない。また、だんだん若い人も年を取っていきます。この中には年配の方たちもいらっしゃいます。もうあと残り10年も生きていけるかどうかわからないという、そういう方々もおられます。人生は長いようで短いです。しかしこの人生がこれで全て終わるわけではなく、私たちがこの地上から離れた時に次のステージが待っています。その次のステージが本当に神様の前に素晴らしい神の国としてのステージであるのか、あるいは罪が裁かれて 苦しみを受けるステージであるのか、どちらかです。イエス様はその次のステージのために私たちに救いを用意してくださっています。どうか一人残らず、このイエス様の用意してくださった救いを受けていかれますよう、神様どうぞ助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。